私ね、本当この度、こうやって、ですから私、これは私の自分史ですね。我を救えるね。私はだから教祖様、生きがる金光大臣様、あなたの説かれたこの我が心によって私は救われております、助かっております、です。私はそう、ね、しかもこの助かり方はね、未完成のまま永遠にです。またはね、現在進行形ですよ。もう助かったじゃないんです。助かり続けるということ、これはずっと進化しようでしょうわね。いや、そう、私は我が心の助かりというのはね、もう今現在進行形、こんな囚人のような私、もう私のように出来の悪い何の取り柄もないね、私がこれだけ神の比例平人になりとも、あの教祖様はね、これはもちろん教祖様は平人になりとも比例と記されています。平人というのは、これは畑康先生が罪を何ですかね、あの罪人が罪をから解かれてね、そして普通の人になる、それを平人と言うんだそうですね。私は教祖様のご自覚の中に我平人になりという自覚が終わりになったと思います、教祖様の中に。でもその平人が凡人以下の平人、凡人もっと以下の囚人がですよ、これだけ神様のおかげを受けられる道なのですというところから、今からね、私が私は本当にこうやってね、人前でお話をしたり人前で出るということがもうできない、もうこれが死ぬほど嫌な男でした、本当にね。私が生まれた、まあ生まれ簡単に私が昭和29年に生まれましたね、3月、まあ、13日に生まれて、ちょうどその29年、昭和29年というのはね、愛学で4年半、ね、の修行と言われます。4年半の、まあ、私の父であり、もう初代でいきますけれども、私 の父であり初代でありね、が4年半の修行の真っ只中に私は誕生したんです。もうこの4年半はちょっと言いますと、25年から30年がこの4年半の修行と言われておるわけです ね。この皆さん、真っ只中に私は誕生して、私は三木三郎と言います。三木三郎というのは、私の祖父が、ご神が神様からお知らせに三木とっくりいただくんですね。三木とっくりね、お三木さん、それで、それを初代がね、この幹をね、幹というのは金光教ではありがたきもったいなき恐れ多きという幹ね、幹ですよ。この幹が、これがね、ありがたきもったいなき恐れ多き信心しなければ受けられない、この幹ありがーとなるでしょうが、お幹さんなんだな、暑い寒いを超えられるでしょうが、いや、それほどしの幹ですよ、本当。皆さん、ありがたきもったいなき恐れを、その幹を一つにね、もうそれを一つに言うなら、それが我が心です。ね、まあ、そういう幹をね、この子がいただいて、人にもね、この幹を分ける、与えられるような人間に育ってくれよというのが、幹三郎なんですね。だから今日はね、いや、そういうこと、話はこれで下手です。または、私はもう、別にその原稿してからね、もう理路整然という話は できません。またそういう話は私はね、もう型にはまったような話は私は絶対できません。もうまさにね、成り行き、もう今私が実感しておる話しか、ね、出ませんけれども、でも問題はね、私がありがたいという思うておる話ばっかりですからね。まあそういう中で、私が29年に生まれた その前にね、簡単にね、愛楽でなぜこの成り行きを問うとるのか、いいですか。これ、教祖様は 何事も差し向けて、ね、成り行きというもの、または差し向けは神様の働きですから、びっくりということもあるわけです。その差し向けの中に。だから教祖は、わざわざあれはね、教祖様のご神聖ですよ。何事も神の差し向け、びっくりということがあるでしょうが、絶対私はね、逃れられないと思います。このびっくりから。でもそのびっくりをね、ありがたきもったいなき恐れ多くで受けこなせる、止められる道が金光教だと思います。ね、まあ、そういう中で、なぜ、愛楽でこの成り行きを尊ぶということがね、中心、私は、まあ、そういうことを言われ始めたのかというと、簡単に言います。簡単にね、そこのところだけ、皆さんにもね、まあ、初めての方もおられますから、ね、初代がね、14歳にね、もちろんもう生まれつき金光教、もう大変な、それこそ難易の地を何度も助けられ、だから金光教のありがたさ、おかげのあらたかさはもういやっていうほど 初代自身ね、もう身に染みておられる。そして14歳で久留米の酒屋に行かれます。久留米の酒屋ででっち奉公するときにですよ、7年間でっち奉公するんです、酒屋で。毎日ね、近くの、そういう、なんていうの、その方向にとかで、でっち奉公を7、8年連れ乗って、久留米教会に朝前に行っておられたんです。いや、私は熱心じゃ熱心ですよね。14歳から21歳まで、久留米教会に、そういう自分だけじゃない、何人か連れ乗って、久留米教会に毎日朝前にです。そして、まあそういう、だから商売道を極めていこうとされるわけですよね。そして、ある成り行きの中で、北京に支店長として迎え入れられます。北京に渡られます。もう、北京での生活、もうみんな酒屋の支店長として、もう左内輪でもうどんどん儲かるわけ。みんなら、ね、その当時ね、里にかばめていくところが里でね、里にね、その当時校長先生の給料 をね、毎月送るという。だから家ではね、今度はどこに預けようかっていうぐらいに、まあ言うなら商売繁盛というか。そして何か北京で困ったことがありましょう、何か問題があると、もう電報ね、親教会が三井教会に電報を打つね。そしたらもうすぐおかげいただきよったりね、そんなおかげを受けてきたんです、ね、ところがですね、終戦引き上げということになりますよね、はい、引き上げてきて、そして初代が、まあ初代がね、はあ、32歳でです。今までの信心は間違っておったと、もうおかげ信心に突き取りましたと言いましたね。32年、おかげはもう商売の上でも、まあいろんな意味でおかげを受けてきたけども、もうおかげ信心に突き取りました。それから初代は、ね、本当の信心が分かりたい。誠の信心、ここに誠の信心、ね。誠の信心を極めたいと、まあ本当は求道の道に入ります。それで、ね、皆さん、親教会、民教会にね、それから日産も始めます。一日一回じゃないんです。これはもう、初代はね、もちろん朝参りして、ね、一日5回、8回、多い時は8回ぐらい参ります。日産って言うても。ね、次に御用、もう親教会。だから自分の親よりも、ね、もう親孝行心の強い、まあ、初代でした。だから、肉親の親に孝行した一年だったんです。ところが、そういうことがね、人知人力で築き上げたのがもういっぺんになくなって、それで引き上げてきて、これは本当じゃなかったと気づいてですよ。それからね、親以上の親があるということで、親教会、もう親教会の先生に喜んでもらいたい、親先生ということに、もう、はまるんです。それで日産は、日産、そして次に御用。御用と言ったら、毎朝、便所掃除、お披露前掃除、そして、月例祭、大祭ともなると、お披露前の、もちろん、ご神殿の掃除。ね。 お供えと言ったらね、その当時、まあ、あの商売、まあ、闇商売的なこともしておりましたね。そういう中で、あの商売でどんどん、あ、まあ、まあ商売で儲かるでしょ。生活費だけを取って、あと全部はね、全部もう教会にお供えでした。もうこれが、あの、初代の流儀でした。生活費だけ取って、あと全部お供えというのが流儀でした。ね。お導きと言うたらね、お導きも大変されました。もう金剛金財。ね。もうお導きをどんどんされました。ある時、あの、これはもうね、最初、あの、その当時ですよ。まあ終戦後ですからもう、最初はもう、あの、月例祭でも3、4人だったそうです。ね。これじゃいかんということで、まあ初代が、ずっとお導きでさ、まあそのお導きされて、10足になり、20足になり、ね、もう50足ぐらいまで行ったというぐらいに、もうお導きにも熱心でした。というような、これが順風時代でね、最初、21年間に、まあね、そういう時代を通るんだけども、今度、1年半、今度過ぎてから、もう願い事が全部右が左、左が右になっていくんです。もう大坪宗一郎、まあ初代の上にも全部ちぐはぐになるんです。皆さんちょっと考えて見てください。ね。日産、皆さん、御用、お供え、お導き、もう徹底してされます。そして、ね、ところが自分の願い事は全然叶いません。それで、ね、普通だったらもうここから、もうこれだけ打ち込んで、もう こんな、もうおかげいただけるなら、もう、というから、こうね、熱が冷めていくのかもしれません。あ、まあね。ところが初代は、そこから、ね、それこそ、桂正英先生がされた修行、石橋松次郎先生がされた修行、ね、もうそれを聞いたら、もうその難行苦行です、いわゆるね。もう徹底していくんです。一日一番のおかゆさん。もう着るものはね、夏服通して、もうならもう夏服一枚というように、まあ過酷な修行に入っていくわけです。ね。エスカレートしていったわけです。そして、これはもう日にちまで24年のね、もう、まあ、この時に奥付きで、ね、ね、奥付きで、まあ、この話しようとはもう、だから簡単にここは知らないといかんですね。あのね、奥付きで詩人という声を聞きます。神の声を。それからもう神様がもう右に行け左に行け争いを、もうずっと神様のもう仰せ通りに行きます。そしてその時代からもう初代の前周りで霊験奇跡がどんどん起きます。目の不自由な人が目が、足の悪い人が立つ、まあそういう霊験。そしてその後すぐ今度は御霊様の世界も拝みます。皆さん。ね。もう、御霊様のことがどんどん、もう、いな、お墓なんかある方は、その、助かってた御霊がどんどんかかってくるという、もう、御霊様との交流も始まる。いわゆる、こういうことをね、霊徳と言うんですよ。まあ、そういうことにも触れていくわけです。霊徳にも。ね。まあ、普通よく言います。霊能者と言います。ね。またそういう時は、霊、まあ、あの、どんどん霊験奇跡とか、そういう不思議現象とか、まあ、そういうことが初代の周りで起きてくる。というようなところを通ってね、ところが初代が、ね、私はこうやってね、難行苦行もした。または神様からお知らせもいただくようになった。御霊様のこともわかるようになった。はい。そこで初代が総括されるんです。でも、私自身はね、一つも安心のおかげ。ね。もっと言うなら、我が心が育ってなかった。これはダメだ。こういうことに触れたり、こういう行だけではならんと。まあ、今日は、この、ここの新次先生ね、は、お道の教師に、なる前後にね、もう桂正英先生にのを尊敬して、もう難行苦行を徹底して、新次先生されたんですよね。いや、これはもう自分、この間聞きましたらね。はい。そこでね、そういう中で、もう初代がね、親教会の親先生にこういうお届けをします。ね。もう、今から、ね。もう、 神様の願いが私のようなものにでもかけられておるに違いない。私のようなこれはもうみんな私一人一人そうですよね。私のようなものでも神様の願いがかけられておるに違いないと思いますので、ね、今から私の上に起きてくるもう全て、ね、損することも良いことも悪いことももう全てですよ。これ一切を、ね、神様が、ね、もうくださった修行としてもう起きてくる その全てをね、もう不平は言いません、不足に思いません、みんな受けます。腹決めるんです。そしてそれからが皆さん4年半なんです。だけど長くなりましたね。4年半、もうね、お金を貸してくれるお金を貸す、お金をくれるのお金もやる、その通り俗流結核まで、もうその通りかばめでね、もう14、5人そういう結核会だとか俗流結核、みんなだからもう断らんのですから全部受けるわけです、という修行が、まあ、4年半続いて、そしてその時にあの法蓮僧のお知らせをいただきまして、今から今までこの修行はね、もう今からは根っこは取っていいよ、泥のついたとこは取っていいよ、今からいただきやすい、ね、需要になるとこだけをいただけというようなお知らせをいただきまして、でも起きてくることは、はあ、この時にね、起きてくることはこれはね、私一人を育ててくださる私の信心をより進展し、ね、進化させるため育つためのこれは成り行きだったと確認するわけです。それからもう成り行きをもう尊ぶ、どんなこの成り行きで改まれ、この成り行きで磨くという、もうそれ一本にずっと、まあ、進むという中に、まあ、私、ね、その4年半の真っ只中に私生まれまして、私はもう本当昔は私は本当は自閉症でありね、言語障害だったと思います。いや本当にそういう例がたくさんあるんですね。それにしかも私よく弟栄一郎とね、弟栄一郎というのはもう口から生まれたような男でね、私と小学校なんか行くでしょ、小学校一緒に行くわけで、私はもう人と会いたくない、もうね。ところが弟栄一郎はね、お百姓さんに向かってね、野良仕事しておられる、よう精が出ますのって言う。そんなにもう おしゃべりでありね、私はもう本当にもう内気で、いや本当そうなんです、私の性格はね。しかも私がこの耳汁というね、これは私が耳かきをしているときにそれがブスッと刺さって、まあ、チューブが出て、それからずっと耳もうこれが臭いんですよ皆さん。そして小学校に上がってやっぱ臭いと言われる。皆さんこういうのは絶対トラウマになったりね、それは自分でも処理できんぐらいに臭いな耳汁ができる、そういうこともあるから、もういよいよ皆さん分かるやろ、分かるでしょ、もう内向的にもう人もういやそういうになるんです、性格的にそういうものを持っとるね、というような私だったわけです、ね、そういう中で私がもういよいよ高校受験の時にね、私も4人男教にし、まあ、まあこれを首脳校書と言いますよね親の庭の親先生、次男の三つ脇、私が三男で、ね、私だけですね、金光様の先生絶対ならんちゅうたの。他の兄弟はやっぱ初代の生き方新人見てますから、もうお道のなら初代に憧れ、または新人するということがいかに尊いかありがたいか、もういや私も分かってるんですよ。ところはその新人のあり方は分かるんです、もう初代の生き方ももう素晴らしいな、頭が下がりますし、まあね、ところはなぜその金光様の先生にならんかというと、これ人前で話せないんでしょ、ご結界すると人が前に来たら逃げられるんでしょうだから絶対金光様先生になりたくないで浮屋工業の建築家に行ったんです、ね、設計しよったら人と会うのに黙って駆け抜けばいいわけまあそういう性格だったわけ。そういう中で高校に入ってね、右の顎のこの下がどんどん腫れ上がってまいりましたね。ここからがここが腫れ上がってくる、もう思春期ですよ、15、16、17とね、私の人生暗かった。いや、藤木、 本当に15、16、10、私の人生ものすごく暗かったです。なぜってこんな腫れ上がるわけです。ガチガチになりましたね。そういう中で悶々とその入って1年半このままにしてる。そしてやっぱり友達とか先生とかまあみんながね、お前これどうか先頭切ったりなんか病院に行かんと思う、大変ぞと。もちろん私もこんな腫れた状態そのままね、やっぱところはまあそういうことで、それで言い訳して1年半 こんな状態、ね、の時にもう特に私の高校の先生がえらい口やかましい先生で、お前今国様はあの病院にかかっちゃいかん、宗教かっちゅうね、いうようなことを言われたんです。だからまあそういう何かあったから私は初代がご結界に座っておられまして、初代のもとにお届けに来ました。まあこうやって先生からまたまたみんなからもね、もうそれはどうかせんと大変なことになるぞと、そのまましとったらね、まあそういうことですから病院にかかりましょうかと、まあ言うならお伺いを言ったわけです。そしたら初代がもったいな金三木三郎って言われたんですね。三木三郎、この病気のおかげで、病気のおかげで新人ができよるわちいな、もったいな金って言われたんです。もう私はその時はもう複雑なね、病院にかかれともかかるなとも言われなかったわけです。もう複雑な思いで下がりまして、もうワンワン泣きましたねいやそういう状況だったわけです ね。でもね、私ここのところがですね、今これで自分史を、まあ、ね、これおかげで新人ができよろが、この病気のおかげでというところをね、久留米の石橋松次郎先生ね、初代の松次郎先生のご長男ですかね、高いところまあ落ちられてなら知的障害っていうかね、そういう障害を持っておられたんでしょね。もちろん久留米関係の方ね、そういう中にあってね、これはまあ有名なお話ですよね。私も初代からまたはいろんなところで聞かせていただいておる、まあ、お話としてね、そういう長男にそういう知的障害っていうか、そういうお子さんを持たれておった石橋先生が、まあ小倉の大祭でしょうかね、きら星のように並んだところでね、石橋さん あんたのところの息子はバカじゃなと言われたんです。これはね、いや事実はこれ、私は以前は桂松平師匠である桂松平先生が言われたと聞いておりました。だからこれちょっと確かめない、いやそれで、まあ、あの桂松平先生がお前のところの息子はバカじゃなね、ところが実際は同じ教師の仲間である隣の方がそれを言われたんだそうです。本当はなんか考え同僚ですよね、お前のところの息子はバカげなねっち、まあ、例えば言われた時にですよ、あんたには関係なかろうもんちね、そういう心動く普通なら。ところが石破先生どうですかね、おかげで新人ができますと言われたんです。でしょうか、これこの息子のご長男のおかげで新人ができますですよ。もっと言いましょう、 もっとというのはね、私は今日、まあ、金光新、今日は田中新次先生は金光精進様の末裔ですね、ご子孫なんですよ皆さん。精進様精進様というのはね、教様、お父様の教様にね、どれだけ無心したか分からんでしょうが、何十回何十両何十両無心に行った精進様の末裔が新次先生ですね、そういうことも皆さん、なぜ教祖が精進様の無心のことなんかここに書けるんでしょうね。おならをこいたとかね、もうお腹を壊してぐるぐるなら、あのそういうことまで書いてあるんですよ、この覚書覚書。または特に精進様のね、なんか普通なら知られたくない、聞かせたくない、人には知られたくないような内容でしょうが、疲れたくないでしょ、触られたくないでしょ。だから石破先生も お前のところの息子はバカじゃなって言われるね、つつかれたくないぞ、人情的に言うならですよね。ところはどうですか石破先生、はい、この子供のおかげで信心ができますとこう言われた、それを聞かれた桂松英先生がでかしたと言って一番先にね、ね、杯を下げられた。私はもうこの話大好きです。皆さん、おかげで信心ができます。だから私も初代はね、息子がこんな腫れとるんですよ、もったいな金ミキサーを取ってこの病気で信心ができようろうがと言われるね、同じ同質同根だと思います。いや、これが私はお道による信心だと思いますよ、ね、それで私はそういう中で、次、だからそういうことがありまして、私が次の日に初代のところに明日から朝参りをしますと、まあ、高校2年の時でしたけども意を決して、朝参りを始めますというお届けしました。そしたらね、初代が三木三郎、ね、若い時の修行はしっかりしとけと、ね、お前のこの病気はね、お前が求めてなった病気じゃない、神様がお前に求めたまう修行だから、これを受けて立とう、ね、せっかく神様がくださった病気だからこれを受けて立とうという腹が大事だと言われたんです。まあそれから腹が決まって取り組み始めました。それからの成り行き、それからの働きが凄まじいんです。凄まじいというのはだからね、これ今日あの、いや、これ読んでくださいね、それからね、だからここから本当にドラマ受けるっていう腹が決まるとね、もうこの神の働きがもう著しく集中してくるわけです。その通り今後あの浮屋工業で修学旅行の時でしたね。修学旅行に行く時に健康診断をその時しとった。で健康診断にみんな学生が行って、それではその先生が私のこれ見てから、この子はもう修学旅行に連れて行けたら大変なことになる。でその先生がびっくりしてからね、もうその先生がもうすぐ初代愛楽に電話、協会に三木三郎君は修学旅行には連れて行けませんち、ね、お父さんあなたが一冊書いてくだされば、ね、どうなっても構わんと一冊書いてくだされば連れて行きますけれどもっと言われる。まあそういうなる気になったけど、そしたらあたりが初代が三木三郎こうやって今日は高校の先生からね電話があって、お前は連れて行かれんち言うけども、今度はお父さんとお母さん、私たち夫婦が金光この様というね、の40年祭に金光期から招待を受けてご本部参拝するけれども、修学旅行行かんでもうなら、私なお父さんお母さん一緒にね、金光ご本部参拝しようかと言われる。あ、そんならもう修学旅行をやめてご本部参拝に行くという成り気になった。それで金光ご本部、そしてこれはもう後での話ですけど、もうこれが初代のこれご理解がずっと、もうその当時の生々しいご理解がね60教話ぐらい残っています。この私がこの肉種のね時の話が毎朝出るんです。もちろんそれを初代がどう受け、どうもうす、私は教様が蔵様が病気されるところも綿密に蔵様の 病気のこと書いてあるところがあるんです。私は私のこの病気はね、もう初代が生々しくずっと残ってテープがね、だからその中でもうこれがもう親子水入らず、もう三人でね、もう水入らずでご本部参拝する最後のだというような覚悟のもとでご本部参拝したそれで教祖様の口付きで思想のお知らせだね、もう思想が現れて、もう思想が現れてというような、まあ、お知らせもいただかれて、それでご本部から帰ってきます。帰ってきましたらそういう噂が私ども の信者さんの娘向こうに小倉教会記念病院で富永先生という方がそういうことを聞かれたから、もう教会にすぐ来られたんです。私どもがご本部から帰ってきて、もうすぐ私がその方は耳鼻科の先生でした。 耳鼻科の先生でもうすぐもう私が診察もう教会でしますからって言って来られまして、それで、教会で診察こんな晴れて、応接までその富永先生耳鼻科の、まあ、本当先生でね、三三三郎君歯をこう口を開けてごらんって言われて、それはもう半分もう全部こう開かりませんでした。もうここがガチガチでしたからね。そしてそれをこう触って開けてごらんっていうのこう見られて、そしたらね、その富永先生がね、外傷が一変したんです顔色変わられました。その先生がですよ、それ見て私も皆さんその病院の先生その先生が眼症が変わるぐらいですから、皆また私にも分かるぐらいに、あもうよかもう三草の君いいよって言われた。もう私はその時もう本当にね、死の宣告を受けたぐらいにショックでしたよ、やっぱ。だから部屋も部屋でワンワン泣きましたやっぱというようなね、もう私は大体小心者臆病者悲観主義者ですから、まあ本当そうなんです。そしたらその富永その先生がもうすぐ久留米医大に私の後輩がおるから、もうすぐ私が部屋も全部準備するから、すぐもうあの診察手術をしてくださいって言って、はい、そういうことだったんです。それでその時にね、こういうあの修学旅行に行った友達がね、お土産を買ってきてくれたね、あの私が行けなかったから、でお土産のこんなあっちの箱根の方の修学旅行でしたから、そのお土産を持ってきたんです。そしたら初代がそれを受けた お供えにもその持ってきて、初代がですね、おおかわりあるとありがとうございます。なのこれをお水がおかわりです、はい、はい、そのね、なんか こういうお土産ですよ、品物ね、まあ高価なもんじゃない、その私の友達が私にお土産持ってくるぐらいですから、それを初代はすぐ開けた。もうね、皆さんこういうねお土産一つの中にも、これは教祖様がね、流行り歌の中からでも、ね、子守の泣き声からでも神がものを言う、皆さん本当にそうですよ。成り行きの中、もう流行り歌の中からでも、どういう中からでも神様がずっとメッセージしておられるですよ。ね。初代はその置物をすぐ開けられて、それがね、大体富士山がバック。ね。そして、その富士山が、木彫りの富士山ね。そしてこっちに、水車小屋があって、水車がこう回るようになって、で、こちらに籠かきが、ね、人を乗せて進む。大体イメージわかります。富士山、水車、そして籠かき。それをね、三草ほど、こうやってお前の友達がお前にお土産を買ってきたけども、ご主人、意味がわかるかって言われて。私は鈍感なんです。ね、わかりませんって言いました。いや、そうですよ。本当にわかりません。とか初代が、その月齢祭の時にそれをご理解してくださったのが、ね、もうバック、ね、バックは富士山であり、神様がバックだよ。または、この、先ほど、まあ、私もそういうことでね、この富士は、私の、これはもう、憧れの山でありね、日本一ありがたい私になりたい。これは初代も目指されたんです。日本一、ね、金持ちとか、日本一良か男にはなれんけども、日本一ありがたい。ね、富士の山は極められるという、まあそういうこともありましてね、富士の山はね、もちろんね、私がバックだよ、愛楽がバックだよ、神様がバックだよということだと。そしてこの水車はね、ここに水が多ければ、お水をいただけば、ね、米ならね、精米になり、精米とか、何ですかね、粉になって、ママになるもとが、もうここでこれが回り続けば、ママになるんだと。しかもお前は、もうこの籠に乗せられて、もう、嫌おうなしに、もう医大にね、病院に連れ込まれておるんだと。嫌おうなしに病院に連れ込まれておるのは、お前の姿とご理解してください。皆さん、こんな、本当にこんなお土産の、それから こういうご理解をしてくださったわけです。まあ、そういうことで入院ということになって、その入院の日に、行く前に、初代が、いよいよ入院ということになりましたね。そしたら、その時にご一回から、三木三郎、人間の実相とは、ね、今日あって明日ない命なんだよ。ね。今日あって明日ない命なのだと。抗がん虚しく返じたら、そこに死ということがある。ね。これは誰も厭うこともできなければ、かばうこともできないほどしに、厳しいものなんだ。今日あって明日ない命であり、教祖様が教えられる、生じ一重がままならぬ人の身なんだぞ。人間の実相だ、これが。だから、お前は、そのね、生じ一重がままならぬ人の身という自覚と、お前はね、断崖絶壁に立っておるようなもんだ。一歩前に進んだら、ね、間違いなくお前の命はなくなる。もう落ちていく。運命にあるということを自覚しなければならない。と言われたんです。そして、ね、ここから、ね、回れ右すれば、ね、回れ右すれば、もう限りないおかげの世界が広がってるぞと言われる。回れ右するということはどういうことだろう。ね、それでは初代が、それにつけ、教えてくださるのが、ミキサーで、ミキサーで、回れ右するということは、ね、神様が一番喜ばれる、人が助かる、というね、その手足にならしてください、神様、人が助かる御用にね、立たしてくださいと願いを持つことが回り右することだという。私はもう絶対金剛様の先生にならんと思う。その時にね、心がちょっと動いたと。いや、はぁ、人が助かるね、というようなご理解をいただいて、そして入院、そしてもう、まあもちろんもうそういう中で、そしたらこれね、久留米医大での先生、しかも久留米医大で私の主治医の先生が新先生こういう新先生、神先生だね、新先生が私の主治医でしたね。そしていよいよ検査してこれはもう、実験台としてもう手術はしてみるの 99% も助からない。ね。こう、その主治医の先生が言われたんです。これはもう、その、私どもの、小野先生という、産婦人科の先生がおられて、この先生が医大に行かれてね、噂を聞いてきてあるんです。ね。この、私が、俺は入院しとる。そしたらね、こう、小野先生が聞いておられる。この時に出るわけです。その先生たちがね、こういう、こんな状態、一年半ね、しておった親の顔が見てみたいって言われた。こんな状態です。それを聞かれた小野先生が、間でお届けするわけですね、それを。こんなにほったらかしとった親の顔が見てみたいというぐらいに、もう、本当はもう、まあそういう状態で、ところがおかげの中で、まあ、手術をされます。まあそれがもう本当に大体はもって、まあその通り、もう悪いものが全部固まって、きれいオブラートに包まれて、まあ、顎は全部切り取って、もうだから私は顎がないんですね。で、しかも私46年になるんです、もうね。こっちだけで46年か。もう噛み合わせが悪いけれども、ね、おかげで、こっちは歯がないわけですから。というような、そして、もう、まあ本当にまあそういうおかげを、奇跡的なおかげをいただいてね、で帰ってきました。でこのここは時計は何もうどのくらいだったか、はい、何時
21分、
はい、何でも最後まで、はい、あとね、それで入院か帰ってきました。そして、初代、その時にね、刻印の備えがあってたんです。もう、ある、刻印の備え。この刻印に身を包めて、おかんに入れようという話まで言っとったんですよ。いや、本当に。それが、後で生きて帰ってきたから、初代と大奥様と、ね、まあ、父母に、ね、部屋で、生まれて初めて、退院して、 刻印をつけさせてもらいました。刻印を身につけ、母と、ね、父と母に、ね、の手を借りて初めて刻印を着て親教会にお礼参拝しました。で行きました。そしたら帰りがけに三木三郎、今あの御霊様の方でお礼申し上げたらお知らせにね、木 の, あの柿の木、熟した柿がボトボトボトボトと落ちるところをいただかれ、ご神願熟し柿がですね、ああ全部落ちたと思ったら一個だけ、ね、こうつるつるだれ、そしてその一個だけがね、紙の小よりで、紙小よりね、小よりでこう吊るされてるところをいただかれ、それをご神願いただかれて、帰りに三木三郎、お前の命はね神様のおかげで吊るされてるんだと、お前が神様のおかげ、新人のおかげをね、これをね忘れたらこの柿は落ちるんだって、でだからお前の命は神様のおかげで吊るされてるんだという、まあ、ご理解をいただいてのこと、まあでもまだ信徒なんからまだそういうことですけどもね、そういう中でね、私が今日新人新坊さえっていうね、私がそれから昨日、これは実は本当はこれがなり、これをね昨日私、ここ東久留米教会に、まあ、こう寄って佐賀教令会、佐賀の教令会に行ってたんで、で佐賀の教令会行く道中、運転手が愛楽では、まあ、そういうところに行くときに必ず初代のご理解を聞いていきますか、もう それも、ね、いつのご理解がか、そのご理解にね昭和46年のご理解が出るんです。あたりが助かって、そして三木三郎が昨日夜の聖法寺でこういうことを話したという話が、昨日ですよ、佐賀に行く道中で聞いて、聞きながら私はもう車の中で涙ブロブロ流したのに、いやというのがね、だからこれ成り行きだからやっぱ話さんといかんとですよね、これはね、というのが46であたりが助かって、まあ感動にならないのじゃ助かったわけですから、ところが刻印が来たものの朝参りをしたりせんかったり、もういならねできなかった、でもうずっとできなかった、できたりできなかったり、それで初代が親心というか神心ですね、三木三郎一週間でよかったね、一週間でいいから、まあ、お父さんとね私と3時半起き1週間してみないかという、あ1週間ならできると思ったんですで始めました。1週間3時半起きね貫きで、ところが私がほら物言えんでしょ、これいつも栄一郎に、ま、申し訳ない栄一郎だったら、栄一郎に悪いけども、栄一郎だったら小屋先生もう一週間つられてきました、これで終わりますね。ただ私は物言い切らんから、そのまま、しかもねちょうど監修用が始まっておりましたから、やっぱ監修用な、監修用までというのは思い、それが全然初代はもうで、あもうよかよと言われる、それが一週間と、あのもう一ヶ月半年ね、まあそしてね、ちょうどだから半年目、私がそれをずっと3時半起きを貫きよる半年の46年のご理解だったんです。それで私がね、こういう話を、まあ夜こう言ったんです。最初は初代とお供して、初代のお供して、控えて3時半から4時まで。皆さん、これは本当に、あ、ここに、あ、よかったらね、いやいや、ここに写真が載ってます。だから この写真が3時半から4時まで控えの写真です。もう本当にもう3時半から4時の神々しいというか、もうこの写真、これ秀樹先生が撮ってくる。秀樹先生ありがとうございます。これは、いや、秀樹先生のおかげなんです。この写真が残ったのね。いや、そういう。ね。初代はもうあの3時半からじと心を整えていかれる、4時の沖に入る、もう神秘的な神々しいひとときでした。ところが 私は目の前で何回ひっくり返ったか分かりません。ガーンとしたりね。ところがまあそれをずっと半年続けた時に、私が話でね、こうやって半年こうつる 朝のね初代とお供して、もう最近マンネリ化しよう、これはどうでも、でもマンネリ化しようけども、これだけは続けたいというような、私が話をしたんです。後ろの戻るでしとると思います。そしたら初代が次の日の朝のご理解に、昨日は三草五郎がこういう話をして、三草五郎がね、この三時半起きをね、ね、新人新坊、まさにね、これを貫いて、必ずやこれが30年、40年経った後にね、必ず三草五郎が、ね、これを貫いてよってよかった。もうこの貫いて、新人新坊梅の花、やがてウグイス来て止まるっていうね、必ずこの新坊を抜いた後にね、これで力を受けた、お得を受けたという時代が必ず来ると言われてるんです。今、皆さん、私は本当にそれ、この3時半起きだけでもですよ。いやいや、今日まで、今、もうやめろと言ってもやめられません。もちろん、この朝の一時というのはね、というようにね、でしょうが、本当にこの、新人新坊さえしておれば物事を整わぬことはなし、ね、本当に私新人新坊をこの朝の行によってね貫いてよかったなと思いますし、私はもういよいよね、本当はねこれ裏話すると、新人先生が1週間ぐらい前に電話がありまして、私大体1時間で終わるつもりだったんですよ。ね、いやいや本当にこれはね。ところが先生が、私が下手の中談義というのを知っておりますから、先生が言われてました。三木先生、2時間でも2時間半でもいいです、もう私はもうと言われましたよね。はい、ということでね、でももうはい、そこで私はいよいよ皆さん、このおかげは我が心にありという見識を落としたら世が乱れるぞ、神の比例もなし、親の比例もなしってあるでしょ。皆さん、おかげは我が心にありという見識を、この軸をね持ったら、だから見識を落としたら世が乱れる。皆さん、世が乱れる世界じゃないですよ。世というのは自分の心ですよね。おかげは我が心になりという見識としては心がまず乱れます。ね。神の比例も受けられません。ところがこの見識、皆さん、おかげは我が心にありというこの見識を持ったら、私の心に貼り付けて、これを中心軸、中心にできたら、ね。弱い心は乱れんよ。ね。神のおかげ、比例も限りなく受けられるぞということですよ。この、だから天地書きつけの、これをね、自分の心の生きる中心軸、この天地書きつけは私の生きる軸であり、これを天地に私の心の中に立ったらね、もう限りない無尽蔵の、皆さん、一時的な、ね、また一時的な、その場だけのおかげ、ご利益でいかんでしょうが、金光大臣はいつまでも月のおかげを話にしておられるんですよ。月の、月ないんです、大体おかげというのは。ね。そして私は思います。もう本当、もうついでに、ついでっていうか、私がね、私が今度、私は金光大臣のこのお取り次ぎというものね、お取り次ぎというものの凄さを、9月のこれもご新聞の中でね、ある人がね、ある、これはもう精神世界っていうかに一石を投じたある有名な方です。この方がこう言いました。もう必要、起きてくることね。必要、必然、ベスト。皆さん、これね、もう十何年前、ある信者さんが、三木先生、哀楽でいうね、一切親愛の、または、必要、必然、ベストというようなことを、まあ、これを言って抜けてますと、ある本を15、6年前持ってきました。へえ、こういうことがね、 言えれる。皆さん考えてるんですか。起きてくることよ、みんなあなたにとって必要だ、必然だ、ベストだというわけですよ。これが信じられたら皆さん本当に我が心であり助かるんですよ。どんなことでも私にとって必要なんだから、それが。しかも必然で起きてきてる。しかもベストですよ。本当すごいことが言う人が出てきたなと私は思ったんです。ところが今度9月にその人がね、だからね、この人が精神世界でスピリチュアルのそういう世界の、まあ、火付け役にもなった人です。この方が愛楽教会にお参りに来ました。これ夢です。でもね、皆さん夢だから夢判断じゃないですよ。その方がお参りに来ましてね、だから私はその方のことを、まあ、その人の本を読んで、または、まあ、YouTube でその人のお話も聞いて、まあ、だからそういう名刺しかないんですけども、まあ、私はそういうこと知ってますから、でその方が見えたんです。それで私が教会にお披露目連れてきました。ちょうど初代が座っておられた左御月会。それでその方が御月会、ここが御月会ですって言ってお取り次ぎしてもらいました。その方が金縁の眼鏡を外されて、こう外されてね、ここ金の指輪を外されて、金の指輪、金のね、そしてこれをお供えされたんです。そしてその方が言われました。先生、これはイミテーションでした、偽物でしたと言われたんです。ね、私はね、この方が、もうこの方亡くなりました。数年前ね。この方が、亡くなる前にやっぱ大病かかられます。ね。大病にかかられて、やっぱそういう精神世界とか、そういう世界の人が友達が多いから、ある霊能者が、なんなんさん、あなたのこの病気はやっぱ霊がなんか触っと。ね、だからこういう病気になる、だからやっぱりその霊のせいだっていうのは、それを信じられたんですよ。皆さんどう思います。私はその時にね、それが数年前あって、今度のこの方が言う必要必然ベスト、根拠ないと思いましたね。本当の根拠は皆さん頭ではね、皆さん今精神世界の本を読んでるんですか、こういうね、起きてくることは無駄がないよ、必要だよ、必要だよ、もうこんなことはね、いっぱい、まあ書いた本なんかいっぱいあるでしょうか。私でもその方がね、これイミテーションでしたと言われたんです。偽物ということ。でそれで初代がそれを受け取って、メガネとそれをご記念されます。私はね、池上金光大臣のお取り次ぎというのは本当は このくらいのね、お取りされまして、そして初代が下げられたのに、ね、下げられた時には本気になってました。そして私はその近くでそれを見ながら、へえ、この池上金光大臣のお取り次ぎというものはこれこそ錬金術師だなと思えるところで目指されました。私はね、池上金光大臣の本当お取り次ぎというのはね、もうどういうものでも本当の金に変える、まさに金光るでしょうがね。私は池上金光大臣はね、本当の意味での錬金、まあこれはちょっと言葉がね足りませんけども、本当の錬金術師だと思いますよ。お取り次ぎ、偽物が本金に変わる。だからその方がもう涙ボロボロ流されるわけですというね、皆さん我が心というのはね、皆さん本気ですよ、これ。ということですけどもね、私はこの我が心をね、我が心を持って助かる。我が心による助かる。我が心があるところの助かりでなければ、子にも孫にも私は、ね、伝えていけないと思うんですよ。おさすりとか記念祈祷とかね、またはそういうね、もうそういう、もう小手先じゃなくてね、私は起きてくる、もうすべてのこの、なら差し向けであり、成り行きが、 これが神の働きと分かり信じて、この差し向けられた神様の働きで私が我が心を作るのであり、我が心をいよいよ豊かにする道をね、長僧は説かれたと。今日は長々と どのくらいお話しましたまあ今日はでもね、私はもう自分の今信じておること、私が実感していること、さ一番最初に言ったでしょ、日々私が神様の声を聞き、神様を身近に感じたね、話ね、ばっかり、まあ、させていただいて、まあ、いよいよ、金光の誠の道は明らけき、天に貫き、行方ふさしきというね、この道に出て、私は私の信心、また皆さん、ここからのね、信心が進展していくことを、もう、願わずにおられませんね。ありがとうございました。